皆さんこんにちは、実りの秋、山々の木々も間もなく、緑から紅葉へと季節は秋に向かっています。今日もまた聖書から神様の福音、良い知らせをお聞きしたいと思います。今日は神の国に入るためにということについて覚えたいと思います。マルコの福音書には次のような御言葉があります。時が満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと、このようにイエス様は言われました。神の国とは一言で言うなら、神様の支配するところということになります。人間を罪の支配から救い出して、神様の支配のもとに置いてくださるということであります。それではこの神の国に入るためには聖書は何と言っているのでしょうか。その箇所を見たいと思います。ヨハネの福音書3章の1節から8節、新約聖書3版では176ページ、2017では179ページになります。ヨハネの福音書3章の1節から8節までお見せします。さて、パリサイ人の一人でニコデモという名の人がいた。ユダヤ人の議員であった。この人が夜イエスのもとに来ていった。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共に来られなければあなたがなさっているこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えられた。まことにあなたに言います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモはイエスに言った。人は老いていながらどうやって生まれることができますか。もう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうか。イエスは答えられた。まことにあなたに言います。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風は思いのままに吹き、その音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか分かりません。御霊によって生まれたものも皆それと同じです。この箇所はニコデモという人との対応を通して、信仰が根本的変革を意味する新しい誕生であるということをイエス様が教えられた箇所であります。前の2章ではイエス様がカナの婚礼でブドウ酒がなくなったとき、自らブドウ酒に変える奇跡、印を行い、最初の印とし、ご自身の栄光を表しました。また、次越の祭りの祝いの間、エルサレムにおられたとき、イエス様の行われた印を見て、皆を信じる者が多く現れたとありますが、これは必ずしもイエス様を単純に信頼して自分の生涯を委ねたということではなく、むしろ主を受け入れると自称しただけで、その行動には実態はなく、イエス様に従う外面だけを装ったにすぎませんでした。それは主イエス・キリストを信じて申請したわけではありませんでした。でここでこの3章になります。ニコデマはユダヤ人の指導者であり、ユダヤ教の最高議会サンヘドリンの議員で、パリサイ派に属しており、神の国の現れを待ち望んでいる、誠実な人でありました。エルサレムにいたユダヤ人の多くは主を信じると自称しましたが、その信仰が純粋でなかったことをイエス様はご存知でありました。しかしニコデモは例外で、ニコデモの中に真理を知りたいという真剣な願望があるのを まあ、イエス様は見て取られました。ニコデマはイエス様が行われた数々のこの印を見て、まあ、深い感銘を受けていましたが、イエス様が神から使わせた教師であることを認め、教師としては尊敬しているものの、イエス様が受肉された神であられるということに気がつきませんでした。このニコデモのイエス様に対する認識は、イエス様の教えを聞いて得たものではなく、印を見たからによるこのような認識でもありました。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるこのような印は誰も行うことができませんと言ったニコデマに対して、イエス様が単刀直入に確信に触れる言葉を語れられました。新しく生まれなければ神の国を見ることができません。わかりやすく言えば、救われることはできないとイエス様は言われたのであります。新しく生まれるというのは、上より生まれるとも訳すこともできますけれども、神聖が神様による超自然的で霊的な誕生であることを言い表しています。しかしこのニコデモはイエス様の言われたことが理解できませんでした。新しく生まれると言われ、ニコデモは全てを言葉通りに理解しようとして、成人の大人がどうやってもう一度生まれるために母の体内に入ることなど肉体的に不可能ではないかと思ったのであります。まあ、旧約聖書の知識とか、まあ、科学的教養に関しては非常に豊かな見識を持っていたニコデモでしたけれども、霊的で鋭敏な感覚と洞察力には残念ながら欠けていました。イエス様はそんなニコデモに対して、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできませんとこのように言われました。この新しい誕生は水と御霊によってもたらされるものであります。聖書では水は悔い改めと神様の清めを意味し、御霊は神の霊であります。神聖はイエス様を信じる信仰によって神様が与えてくださる霊的誕生ということになります。霊的に誕生することは神の国を見ることであり、また神の国に入ることの絶対条件になります。この神の国は永遠の命と置き換えることができます。この永遠の命とは、死後永遠に生きるという命だけではなく、信じる者に今現在この場で与えられる神様との新しい関係と生きた交わりを表していると思います。私たちは自分の行いとか善行によってこの永遠の命を持つことができません。それは私たち人間が神様によって神様に似たものとして創造されたものであったにもかかわらず、神様が取って食べてはいけないという善悪の知識の木から、その木の実を取って食べたことによって罪と死がアダムの中に入ってしまいました。神様の命令をアダム自らの決断によって、アダムはエデンの園で永遠に生きることのできる立場を失ってしまいました。私たちもこのアダムの罪の性質を持ってこの世に生まれてきたものであり、まあ、神様との交わりも断絶したものとなっているからであります。そして私たちそれぞれの歩みについては次のように記されています。エペソ人の手紙2章の1節から3節、新約聖書の3版では374ページ、2017では385ページになります。エペソ人への手紙 2章の1節から3節。さてあなた方は自分の背きの罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたと、このようにかつての私たちの歩みは霊的な意味で死んでいたものであり、罪のゆえに神様から離れて生きていた、そのようなものでありました。でこのような罪人に対して聖書では罪から来る報酬は死ですとあり、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているとはっきりと記されています。私たちは死んで終わりではなく、その後に神様の裁きが待っているのであります。この神の裁きによって罪人には永遠の滅びの死が定まっているのであります。しかしこのような罪人を永遠の滅びから救い出して永遠の命を与えてくださる救いのご計画を神様が備えてくださいました。エペソ人への手紙の1章の4節から7節、新約聖書3版では373ページ、2017では384ページになります。エペソ人への手紙、1章の4節から、すなわち神は世界のもといの据えられる前から、この方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとすることに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。このキリストにあって私たちはその血によるあがない背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。神様は私たちを世界のもとへの据えられる前からイエス・キリストによって選んでくださり、神様の前で清く傷のないものにしようとこのように救いの道を備えてくださいました。人間を罪の中から自由にするためにはイエス・キリストは何をされたのでしょうか。その箇所も見たいと思います。ペテロの手紙第1の1章の18節と19節、3版では453ページ、2017では466ページになります。ペテロの手紙第1の1章の18節と19節、ご存知のようにあなた方が先祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのです。贖い出すというのは買い取って自由放免にするという意味であります。銀や金のような朽ちるものというのはお金のことでもあります。18節で言っていることは、先祖伝来の虚しい生き方から解放されるのはお金によるのではないということになります。では何が人を自由にするかというと、19節に書かれているキリストの血、つまりキリストの身代わりの死であります。この19節の内容は私たちにはちょっと分かりにくいのがでありますけれども、旧約時代動物の捧げ物の習慣を持っていたユダヤ人にはよく分かる内容でした。というのはユダヤ人は 罪を犯すと、傷も汚れもない犠牲の動物を連れて祭司のところへ行きました。すると祭司は動物を連れてきた人の上に手を置いて、その人にこう尋ねました。あなたはどんな罪を犯したのですか？するとその人は、私はこれこれの罪を犯しましたと答えます。その後祭司はその動物の上に手を置いて、この人の犯した罪を全部この動物の上に負わせますと宣言して、その動物を殺しました。まあ、人々は自分の罪がその犠牲の動物の上に身代わりに置かれたのを見たのであります。19節の言っていることは、キリストが身代わりとして人間の罪を負われたということであります。たっとい血によるとは、キリストの死によると同意がなんであります。ですからキリストは、地球上に生まれるすべての人間のすべての罪の罰を十字架で受けて死んでくださいました。このことを聖書は贖いという専門用語で表していますが、それはキリストが私たちを罪から解放するために、私たちの罪の代価を払い、十字架で命を捨ててくださったということであります。神は一人子であるイエス・キリストを救い主としてこの世にお使わしくださり、私たちの罪の身代わりとして十字架にかけ、私たちの罪の刑罰をイエス様が負ってくださることを通して、罪の許しと神の前に罪なき者として義とされ、永遠の命を与えてくださる救いの道を備えてくださいました。もう一箇所見たいと思います。ペテロの手紙第1の2章の22節から24節、新約聖書の3版では455ページ、2017では468ページになります。ペテロの手紙第1、2章の22節から24節、キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で、私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。とイエス様が私たちの罪を身代わりに負って十字架の上で死んでくださって、墓に葬られ、3日目に死を打ち破り復活され、私たちの罪の許しと永遠の命を与えてくださると、ここにはっきりと約束してくださっています。まあ、霊的に死んだ私たちがこの永遠の命をいただくためには、イエス様の前に自分の罪を言い表して、私の罪のために身代わりとなって十字架の上で死んでくださったり、3日目に死からよみがえってくださったイエス・キリストを自分の救い主として信じる、この信仰によって新しく生まれ変わらせていただき、永遠の命に預かれるものとなります。肉体的誕生は人間に霊的命を与えることはできません。新しく生まれるとは、神様の御霊による霊的な確信でもあります。霊的誕生、神聖がどのようにして起こるかは誰にも説明できないことであります。イエス様はそのことについて自然現象を通して霊的な真理を説明されました。イエス様がニコデモに言われた言葉遣いがこのようであったかは定かではありませんが、ニコデモよ、風は吹きたいところに吹きます。人はその音を聞くけれども、それがどこから来てどこへ行くのか分かりません。それはあなたも知っている通りです。神聖もその風と大変よく似ています。まず神聖は神の御心に従って起こるのです。 それは人間が制御できる力ではありません。そして神聖は目に見えません。神聖が起こるところは目に見えませんが、神聖の結果はその人のその後の生活に現れます。救われるとその人に変化が訪れます。以前愛していた悪しきものをこれからはひどく嫌うようになります。以前は嫌っていた神様に対する事柄がこれからは大好きになります。風を完全に理解する人が一人もいないのと同じように、神聖も完全に把握することはできません。これは神の御霊の奇跡的な技なのであります。そればかりではなく、神聖は風と同じように予測がつきません。いつ、またどこで起こるのか述べるのは不可能なことです。と、このようにイエス様は二言目に言われました。人間は、この長い歴史の中で常に死後のことについて、思いを巡らしてきました。まあ、聖書では私たちの人生は70年、まあ、健やかであっても80年、まあ、限られた生の後に何があるのかを常に問い続けてきたのであります。誠にあなた方にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。誠に誠にあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。イエス様に、まあ、単刀直入に言われたニコデマの理解をこれは超えたことであって予想もしなかった答えでありました。ある意味で人類に代わってニコデマは聞いて驚いたと言っても良いと思います。それは人類の中の誰一人として考えもしなかった答えでもありました。そしてそれは人間が求め続けてきた唯一の答えでもありました。それでは神の国とはどのようなところでしょうか。その箇所を聖書から見たいと思います。ヨハネの黙示録の21章の1節から7節、新約聖書3版では500ページ、2017では516ページになります。ヨハネの黙示録21章の1節から7節。また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはやない。私はまた聖なる都、天から下ってくるのを見た。私はまた大きな声が御座から出て、こういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫びも苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。とこのように神の国のことが記されています。神の国は信じた者の目の涙をすっかりと拭い取ってくださり、もう死ぬこともなく悲しみ苦しみのないところで、まあ、神様と共に永遠に住まうことのできるところであります。神の国について聖書が教えていることはそれが事実存在させる場所であるということであります。ヨハネの福音書の14節にはこのように記されています。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょう。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。 私がいるところにあなた方もいるようにするためです。とこのようにイエス様がはっきりと約束してくださっています。神の国とは主イエス・キリストと共に神様と顔と顔を合わせてお会いして永遠に生きることのできる約束された現実の場所であります。コリントの手紙第2の5章には次のように記されています。誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。イエス・キリストの十字架と復活を信じる者にはキリストにあって古い人、罪人が死んで新しい人が再創造されるのであります。イエス・キリストを信じる生活は罪の許しと神の前に義とされ永遠の命をいただいて全く新しい人生を送る日々でもあります。この救いは神様が一方的に備えてくださった恵みの賜物であります。私たちが救われる道は唯一自分の罪を悔い改めて神様の前に告白してイエス・キリストは私の罪を身代わりによって十字架で死んでくださり私を義と認めてくださるために3日目によみがえられた私の救い主ですと告白することによって無代価で救いをいただくことができます。どうぞこの救いをぜひご自分ものとして信じ受け入れられて罪の許しと永遠の命をいただいて神の国を相続するものとなりますようお勧めして終わります。